皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンホイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月26日にミンホイネットで発表された一瞬の危機、神の奇跡が起きるという内容です。それではお聞きください。一瞬の危機、神の奇跡が起きる。文、遼寧省のダーファーデ氏が口述、同州が整理。私は遼寧省の農村のダーファーデ氏で、今年で65歳になります。1997年にダーファーの修練を始めました。この20年以上の間に、私は多くのことを経験し、師父は常に私のそばで見守り、導き、励ましてくださいました。ここでは私が修練中に体験したいくつかの不思議な出来事を述べ、師父への無限の感謝の気持ちを表したいと思います。1. 病をきっかけに修練を始めて親戚を見る。修練を始める前、私は腰椎の損傷で寝返りを打つことや起き上がることができず、夫の助けがなければ寝返ることもままならない状態でした。また気管支炎がひどく、常に胸の圧迫感や咳、喘息に苦しみました。痰には血が混じり、咳が激しく出てしまうと、たびたび寝具や衣服を濡らしていました。夏場は少し楽になるものの、冬になると咳が止まらず苦しみました。それだけではなく、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、腎結石といった治りにくい慢性病にも悩まされており、病気の苦痛で生きるのがつらい日々を送っていました。1997年の初め、姉が電話してきて、ファールンゴンという気候があって、あらゆる病気を治せるんだよ、と言いました。私は病気を治した一心で、子供を連れて約25キロ離れた姉の家に向かいました。その時、姉もダーファーの修練を始めたばかりで、ダーファーを広めているシューさんという同修が姉の家に来ていました。シューさんは、ファールンゴンは本当に素晴らしいですよ。病気を治し、健康を増進するのに驚くべき効果があります。と言い、私たちに動向と成功の方法を教えてくれました。また、私に練功用の音響機器を一つ送ってくれました。私は姉の家で5日間修練を学びましたが、その間に体調が本当に良くなりました。家に帰ってからは、毎日音楽を流しながら練功を続けました。毎回練功が終わると、全身汗だくになり、立っていた足元の床は汗で輪のように濡れていましたが、体はとても快適に感じました。3、4日ほど経った頃、第二式の工法の当然法輪を行っている時、口の中で何かが膨らんだり縮んだりしている感覚がありました。まるで中に玉があって出たり入ったりしているような感じでした。その膨らみがどんどん大きくなり、口が限界まで開いた瞬間、突然黒い丸い物体が口から飛び出しました。私は目を閉じた状態でそれがはっきりと見えましたが、目を開けると何もありませんでした。周りを見回しても何もなく、確かに口から出たのにどこに行ったのだろうと不思議に思いました。後になって分かったのは、それは別の空間の物質であり、目を閉じている時に天目が開いて見えたけれど、目を開けると常人の視覚では見えなくなるということでした。それは師父が親戚を見せて私の業力を消し去ってくださったものであり、修練を続けるよう励ましてくださったのです。 その出来事をきっかけに病気がすっかりなくなり、体が軽くなりました。仕事にも活力がみなぎり、歩くと風が吹くように感じるほどでした。村の人々や近所の人たちは私の体調の変化を目の当たりにして驚きを隠せませんでした。そして次々と私の家に来て法を聞き、法を学び始めました。私の家は村で最初で唯一の連行拠点となりました。毎晩7時から9時の間、皆が自発的に集まり法を学び連行をしました。多い時には20人以上が集まりました。人々の間に広がり、瞬く間に伝わりました。ファルンゴンは病気治療に驚くべき効果があるという噂が広がり、5キロや10キロ離れた地域からも講を学びに来る人が続出しました。あの時期は今でも忘れられません。村の中で恩恵を受けた人は数え切れないほどいました。例えば、私の家の裏庭の近所の人は、修練を始めた頃、連行をすると山の付け根の部分に小さな金色の仏像が見えると言っていました。その現象はしばらく続いたそうです。また、多くの同宗が私の家でファルンが回っているのを見たと言っていました。法を学びに来た人々の多くは病に苦しんでいましたが、法を得た後には病魔が静かに消え去り、人々は病気から解放された喜びに満ち溢れていました。修練を始めた当初、私は単純に病気を治して健康を手に入れたいと思っていただけでした。しかし学びを深めるうちに、ファルンゴンは病気を治すためのものではなく、身体を浄化するためのものであることを理解しました。ファルンダーファーは高次元のダーファーであり、人類の道徳を高め、元の純真な本性に戻るためのものです。これは末法の時期において人を救済するために伝えられたものであり、人々を真に修練へ導き、昇華を得させるものなのです。千年に一度、万年に一度の機会です。このような法に出会えるとは何という幸運でしょう。師父の慈悲深い救済に心から感謝いたします。2. 集団に溶け込み、勇猛精進。息子が大学を卒業した後、都市に定住しました。6ヶ月の孫の面倒を見るために、私は夫と一緒に農村の古い家を離れ、都市に引っ越しました。孫が1歳になる頃、私は同宗を探し始めました。ここは田舎よりも繁華な場所だから、同宗がたくさんいるに違いない。きっと縁があって出会えるはずだ。と思ったのです。この一念を持つだけで、師父はすぐに手配をしてくださいました。ある日、私は義母、息子の妻の母と一緒にアパートの下にある小道で子供を連れて散歩していました。義母が前を歩き、私は後ろで孫を見ていました。その時、前方から一人の年配の女性が微笑みながら義母に話しかけました。お姉さん、学校に通っていた頃、赤いスカーフをつけていましたか？と尋ねたのです。私は心の中で、これは師父が与えてくださったご縁だと思いました。私は喜びに満ちた声で、同宗ですね。私たちは同宗です。やっと皆さんに会えました。と言いました。私は感激で涙が出そうになりました。年配の同宗も興奮しながらすぐに私に連絡先を教えてくれました。翌日から私はこの年配の同宗の家で法を学び始めました。それ以来、私は集団の中に溶け込み、同宗たちと一緒に法を学び、真相を直接伝え、資料を配布しながら師父を助け、人々を救う活動に加わるようになりました。私は学法の時間と家事をうまく調整していました。時には夜も学法に出かけ、帰宅が遅くなることもありました。 夫は働きに出るので、私は毎朝3時に起きて彼のために食事を作りました。彼が満足するよう、できるだけおいしい料理を作ろうと心がけていました。夫は夕方4時に仕事から帰ると空腹を訴えるため、彼が帰宅した時すぐに食事ができるよう努めました。しかしどうしても忙しさが重なり手が回らないこともありました。そんな時、夫は不満を募らせ、時間を無駄にして家のことを放っておいて毎日出歩いて役に立たないことばかりしていると私を非難しました。時には夜に学校から帰ってくると家に入ることすら許さず、罵声を浴びせられることもありました。それでも私は夫と口論することはなく、常に笑顔で接するようにしていました。私は次のように考えていました。家族もまた私が修練するために縁あってきた生命であり、もしかしたら前世で彼に対して何か借りがあったのかもしれません。トラブルの試練に直面して心を平穏に保つことでこそ、神性を高め、合力を転化することができるのです。師父が高次元の法流を伝えてくださり、私が真善忍の原則に従って、真の善良な人間になる道を教えてくださったことに感謝しています。また、夫が私の神性を高めるための試練を与えてくれることにも感謝し、道徳が向上していることを感じます。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、一瞬の命の危機と奇跡の体験。今年の正月に私の身に起きた3つの神奇な出来事は、わずか10日間の間に次々と起こりました。心臓が止まりそうな爆発事故、血栓の前兆が一晩で消えた奇跡、そして学法の場での思いがけない出会い、これらを通じて、私は師父が全能であり、常に私たちと共にいてくださることを実感しました。真に修練する弟子であることが、どれほど幸運であり、どれほど特別なことであるか、師父の恩情の大きさは言葉では表現しきれません。師父のことを思い出すたびに、私は抑えきれないほど涙があふれ出てしまいます。今年、2月19日の午後4時半ごろ、私は夕食の準備を始めました。液化ガスボンベのバルブを開けて2、3分ほど経った頃、湯通しした干し豆腐を取り出そうとした瞬間、突然、コンロ下の液化ガスボンベを収めている箱の中から大きな火の塊が勢いよく飛び出してきました。その火は私の体の前面を伝って上方へと猛烈に燃え上がり、一瞬のことだったので呆然としていました。私がまだ状況を理解できないうちに、10歳の孫が寝室から駆け出し、玄関近くで大声で叫びました。 おばあちゃん、地震、爆発、ベッドが揺れた、ガラスが全部割れた、火が出てる。孫は言いながら手で私の腹の前にあるコンロの箱を指さしました。その時ようやく私は箱の中がすべて火に包まれており、ガスの配管が燃えていることに気づきました。私は慌てて手を伸ばし、液化ガスボンベのバルブを閉じました。不思議なことに、火の中に手を入れたにもかかわらず、全く火傷する感覚がありませんでした。そして次の瞬間、火が消えました。振り返って台所を見たとき、私は言葉を失いました。そこはまさに一面が瓦礫の山と化していました。室内にはガラスの破片が散乱し、コンロの上の皿や茶碗などの調理器具はすべて粉々に割れていました。台所のドア枠は爆発で変形し外れていました。さらに浴室のドア枠も壊れ、傾いて浴室内に倒れ込んでいました。玄関の防犯ドアの枠も爆発の衝撃で歪んでいました。家中のガラスはすべて割れてしまい、8枚の窓のうち6枚が吹き飛び、残った2枚もガラスは完全に消え失せていました。寝室はベッド一面がガラスの破片に覆われていましたが、ただ一つ、孫がうつ伏せで勉強していた場所だけが人型に破片がない状態で残っていました。これは主婦が孫を守ってくださったに違いありません。家は四方から風が吹き込み、冷気が家中に漂っていました。その時、窓の外から下の階でたくさんの騒音が聞こえ、約20人ほどが集まっていました。どうやらガス爆発で建物全体が揺れたようです。誰かが言いました。どこの家が事故にあったんだ？地震だと思ったよ。早く119に電話しなきゃ。人はどうなっているかわからない。病院に運ばなきゃいけないだろう。私と孫が現場を確認していると、約5、6人の隣人が階段を上がってきて、あなたの家で事故があったのですか？と聞いてきました。私は、はい、そうです。と答えました。みんな一斉に、人は大丈夫だったの？と聞きました。私は、人は無事です。と答えました。隣人は、無事でよかった。ああ、これは神様が守ってくれたんだね。と言いました。その言葉を言ったお姉さんは、以前に私が真相を伝え、参拝をしたことのある明白な人でした。その時、周囲の人々は私をじっと見つめました。私の前面の服はすっかり焦げ、ボロボロになっていました。靴下は焦げた一部だけが足の横にかかっており、眉毛は焼け落ち、髪の前の部分も焦げていました。誰かが、こんなに焼けたのに怪我がなかったのか、と尋ねると、私は、大丈夫でした、と答えました。みんなは本当に信じられない、本当にラッキーだ。あなたの家はきっと大きな徳を積んでいるんだ、と言いました。外の芝生には爆発で飛んだ窓枠が落ちており、ガラスの破片が散らばっていました。私はすぐに、誰も怪我をしませんでしたか？と尋ねました。隣人は、幸いにも誰も怪我しなかったよ。外に止まっていた数台の車も無事だったよ。と教えてくれました。命が危険にさらされていたその瞬間、慈悲深く偉大な主婦が私と孫を救ってくださったのです。一般的に液化ガスボンベの漏れによる爆発では死傷者が出ることが多いのですが、私の場合、腹部に軽い火傷の赤みができただけで、他には何もなく、眉毛と髪の毛は焼けましたが、顔は焼けておらず、皮膚も無傷でした。爆発後、ただ少し熱い感じがしただけでした。本当に奇跡のようです。もし、主婦の慈悲深いご加護がなければ、私は瞬時に吹き飛ばされ、孫はガラスの破片でひどい怪我をしていたことでしょう。主婦の保護に心から感謝申し上げます。家族はその後慌てて帰宅しました。 夫と三人の子供たちは現場を見て驚き泣き出しました。私は彼らに、主婦が私と孫を救ってくださったと伝え、涙を流しながら主恩に感謝してひざまずきました。孫も早々に主婦の写真の前でひざまずき、理工士大使の命の恩に感謝しました。夫も泣きながら主恩に感謝しました。家族は本当にダーファーの神奇さを目の当たりにしました。以前はダーファーに半信半疑だったり、私の修練に干渉したりしていたのですが、この生々しい爆発事故を通して、神の力、ダーファーの素晴らしさを実感し、態度が変わり、シフト法を信じるようになりました。夫は、ダーファーの主婦は本当にすごい、素晴らしい。以前あなたがダーファーを学んでいる時、私はいつも文句を言って、ひどい時にはあなたを怒鳴ったこともあった。それは私が間違っていた。これからは応援するよ。もう怒鳴らないよ。と言いました。三人の子供たちも、シオンに感謝してひざまずきました。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。東北の正月は非常に寒く、家には窓枠がなく、しばらくはプラスチックで塞いでいました。液化ガスの爆発から3日目、つまり正月の12日、外は雪が降り、道が凍結していましたが、私は足元が深く雪に沈む中、注文していた窓枠を取りに行きました。およそ1万歩ほど歩いた後、帰宅すると足がだるくなり、少し痛みを感じました。午後、子供を迎えに行く時間になり、足を地面につけることができなくなってしまいました。左足の足の裏は腫れて平らになり、赤紫に変色し、足の甲に太い青筋が2本高く浮き上がっていました。子供たちは、私の様子を見て全員が一致して病院に行くようにと言いましたが、私は行かないのを堅持しました。二人の娘は私の足を見て驚き、泣きながら、血管が詰まっている、脳血栓の前兆だと言いましたが、私はやはり病院に行きませんでした。息子は私が行かないので机を叩きながら、お母さん、それは脳血栓の症状だ。ネットで調べたけど、今日行かないと明日もっとひどくなるよ。行くのか行かないのか、と言いました。私は修練者だから明日には良くなる。私の命は主婦が救ってくださったので、良いも悪いもすべて主婦にお任せです、と答えました。夜、私は心の中で何度も主婦の法を唱えました。百の句一斉に降る、その遺憾に行くかを見る、光銀、その心思を苦しめる。本当に奇跡です。翌日、足の裏の腫れた部分は正常に戻り、色も健康的になり、足の甲の青筋もなくなり、歩くのも全く痛くなくなり、すべてが元通りになりました。主婦は、 私が師父を信じ、法を信じる気持ちが固いのを見て、私の強力を消してくださったのです。私はそのまま出かけて真相を伝え、命を救い、集団で学法することができました。すべては師父の最善のご配慮です。子供たちも再びダーファーの奇跡を目の当たりにしました。正月16日、娘の家が貸し出しになるため、私たちは学法グループの場所を移動しなければなりませんでした。神奇なことに、学法をする期間中、娘のマンションのエレベーターのカードリーダーが壊れていて、私たちはカードを使わずに上り下りできてとても便利でした。奇跡的なことに、この便利な条件は、学法に来ないと決めた翌日に変わりました。娘の隣に長い間住んでいなかった老人が戻ってきて、今はエレベーターのカードリーダーが修理され、カードを使って上階に行かないと自分の家に帰れなくなりました。どうしてこんなに巧妙なことが起こったのでしょうか。本当に神奇です。これも、師父の巧妙なご配慮です。私たちの学法グループは昨年6月に始まり、8ヶ月間非常に静かで安全に運営されてきましたが、私たちが移動するとすぐに環境が変わりました。これは師父がずっと私たちを守ってくださっていた証拠です。私は自分の家の様々な困難を乗り越え、学法グループをガス爆発が起きた自分の家に移しました。学法を始める前日には、高化ガラスの窓も取り付けが完了し、すべてがとてもタイミングよく順調に進みました。すべては師父の精神のご配慮です。ありがとうございます。20年以上の修練の道を歩んできた私ですが、弟子として修練が十分でないと感じ、師父に対して、またダーファーに対して申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし、師父が私に与えてくださったものは、まるで大海のように深く、神奇な出来事は数えきれないほどあります。師父が私を引っ張って前に進ませてくださっているのです。宣言番号では、師父の広大な恩恵と、慈悲の苦しみを表現しきれません。師父、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンホイネットのウェブサイト、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。